聖書を朗読いたします。詩編103編1節から22節です。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主が良くしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命の穴から贖われる。主はあなたに恵みと憐れみの冠をかぶせ、あなたの一生を良いもので満ちたらせる。あなたの若さはわしのように新しくなる。主は義と裁きをすべての虐げられている人々のために行われる。主はご自分の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされた方。主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである。主はいつまでも争っておられない、とこしえに怒っておられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことはせず、私たちの咎に従って私たちに報いをされることもない。天が地上はるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、主は私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。父がその子を憐れむように、父がご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが土の塵に過ぎないことを心に留めてくださる。人その一生は草のよう、人は咲く野の花のように、風がそこを過ぎるとそれはもはやない、その場所さえもそれを知らない。しかし主の恵みはとこしえからとこしえまで主を恐れる者の上にあり、主の義はその子の子たちに及ぶ。主の契約を守る者、主の戒めに心を留めて行う者に、主は天にご自分の王座を固く立て、その王国はすべてをすべ収める。主を褒めたたえよ、主の御使いたちよ。御言葉の声に聞き従い、御言葉を行う力ある勇士たちよ。主を褒めたたえよ、主のすべての軍勢よ。主の御心を行い、主に仕える者たちよ。主を褒めたたえよ、すべての作られた者たちよ。主が治められるすべてのところで我が魂よ、主を褒めたたえまえ。以上です。
皆さんおはようございます。お元気ですか？はい、今日久しぶりの方と、皆さんと一緒に礼拝できることを、本当に感謝します。私はこの教会に来るときに、仕事で、礼拝でも来るときにですね、I-90 を通って、来るんですけども、トンネルを通って来るんですよね。で、突然ですけども、こう日本で一番長いトンネル、どれぐらい車の、通れるトンネルですね、どれぐらいの長さがあると思いますか？知ってますか？割と最近作られたんですけど、青函トンネルは通れません。車は通れないので違うんですけども、実は最近2015年にできた山手トンネルというトンネルが、自動車が通れる最長のトンネルですね。で、東京のど真ん中を走ってるんですね。東京をご存知の方は、その首都高速が上を走ってるんですけども、その地下をまっすぐもう走ってるのが山手トンネルで、私たちはですね、東京にいるとき、横浜からその山手トンネルを、時々通って教会に毎週通っていました。その長さが18キロ、あります。18キロが日本で最長の道路のトンネルですね。じゃあ世界で最長のトンネルはどれぐらいの長さがあるでしょうか？それはこうノルウェーにあるこうランダールトンネルというのが25キロだそうですね。それが世界最長のトンネルですね。で、ちょっと調べてたらですね、アメリカはじゃあどうなんだろうと思ってアメリカのトンネルを調べたら、ほとんど同じ長さなんですけども、いろんな説があるんですけども、 こうアントン・アンダーソン・メモリアル・トンネルというのが、アラスカにあるそうなんですけど、こうなんと4キロということで最長ですね。で最近シアトルでもトンネルできたんですかね。この、99号線のトンネルが 3.2 キロでもうこう最長の方だそうです。こうトンネル、長いトンネルを走ってるといつになったらこう光が出てくるのかなっていうのを、眠くなる時もありますし、もう飽きるぐらい運転することも、私たちは毎週教会に行く時にそれを経験してました。ちょっとその教会遠かったんですね、日本にいた時は。英語、マイルだと30マイルぐらいですかね、結構遠かったんですね。1時間半ぐらいかかる教会でした。その中 の、通る時はですね、真っ暗なトンネルを長いこと通ってて、昼なのか朝なのか分からず、いつ光が見えるのかっていうところを思っていました。まあこの車のトンネルはそうなんですけども、こう皆さん人生のトンネルがいつ開けるか分からない、そのような暗闇に直面したことはあるでしょうか。こうダビデがまさしくそうでした。自分の思わない苦しみをたくさん経験しました。追われる身になったり、命を脅かされて、時には自分が罪を、大きな罪を犯してしまって、本当に暗闇に陥ることがあったんですね。その中で今日歌ったのが、これが神を褒めたたえる曲な、歌なんですね。で、私もこの2年間ある意味この暗闇のトンネルだったような気がします。こう私はもともと、少しシェアしましたけども、もともとはお医者さんになりたかった。しかしそれを捨てて、神様の宣教に出ていきなさいと言って、ボストンの地に行って、そこで勉強して、また教会でお仕えしました。そこで素晴らしい神様の働きを見て、本当に祝福を経験したんですね。ゼロから始めた教会が、こう5年後に200人300人と与えられました。しかしそれで、日本こそが宣教地だ、救われるべき魂が日本に多くあるということで、教会からも残ってほしいとかということを言われたんですけども、絶対日本に戻って、宣教に戻るんだという、ある意味その群れを置いて日本に帰りました。しかし帰った時に、私たちを本当に迎え入れた教会が、大きな教会があったんですね。そこで本当に、まあ、出身の教会なんですけども、大きな教会で本当に、次の主任牧師になってくださいということで呼ばれて、本当にこの神の働きをするんだということに戻ったんですけども、そこでいろんな教会の問題が見えてきて、結果的にその教会を神の御心ではないということで去らなければならなくなりました。そしてその後にどこの教会を奉仕行くのか、いろんなことを、悩み祈りましたけれども、こう私たちの友達の教会で少し1年間ほど奉仕させていただいたのが、先ほどの遠くにある横浜から1時間半ほど離れた教会。しかしまだ教会ができたばかりの、小さな教会の、若い教会でしたので、私たちは自分たちでバイトをしなきゃいけない。で、私も妻も仕事をしてですね、で、パートタイムの牧師として、で子供たち3人別のところに送り迎え行って、もう毎日忙しい生活が続き、いつまで続くのかなということを2年間経験しました。いつになったらこのトンネルを開けるんだろうか、神様どこに導かれようとしておられるんだろうか、そのような中でこのフェイスバイブルチャーチと出会わせていただき、いただいたんですけども、このビザというプロセス、これいつになったら答えが出るんだろうか、もしこのビザが降りなかったらどうしようかと、お使いしてた教会を、去年の、今年の9月ですね、今年の9月に辞めて、ビザ待ってる、ビザが降りなかったらこのバイトをずっと続けるのかと、そのような状況が続いた中でした。本当にこう忙しく、霊的にもまた肉体的にもこの暗闇を経験したような気がします。皆さんはこのような長い、いつ開けるかわからないようなトンネルを経験したことがあるでしょうか。こう例えば本当に許せない人が心の中に、もういつもあの人にああ言われたことを、ま、何十年経っても覚えている、あるいはこの肉体的な痛みであったり苦しみがもうなかなか取り去られない、仕事で本当にうまくいかない、家庭子育てがうまくいかない、俺はどうしても自分がこの離れられない罪が、捨てられない罪がある、そのようなことをずっと心の中の暗いトンネルを経験されたことはあるでしょうか。ダビデはそのような時に主を褒めたたいたんですね。じゃあなぜダビデが主を褒めたたえることができたのか、 それについて少しお分かち合いをして、今日はメッセージを短めにして、その後今日一日、1年を振り返ってですね、個人個人の、神様がよくされたこと、してくださったことについて分かち合いたいと思うんですけども、少しばかり、この御言葉から分かち合いします。こう、ダビデは主を褒めたたえよというふうに言っています。ここでこう、我が魂よ、あるいは私のすべての、私のうちにあるすべてのものを主を褒めたたえよというふうに言っています。こう全身全霊を持って主を褒めたたえているんですね。それがなぜできたか、それは、ダビデも言っているように、主のよくしてくださったことを何一つ忘れてなかったからなんですね。主のよくしてくださったことを何一つ忘れてなかった、この2節の言葉に注目して分かち合いをしたいと思います。この主のよくしてくださったことを何一つ忘れない。まず一つ目、主のよくしてくださったことは何だったでしょうか。これは3節から5節、3節から5節までの中で5つ出てきていると思うんですね。聖書のお持ちの方は、少し、通して見ていきたいと思います。主がよくしてくださったこと、3節見ると、まずあなたのすべての咎を許しとありますね。すべての咎、罪を許してくださったということ、そのことは、11節、ごめんなさい、そのことはですね、12節、10節と12節にも書いてありますよね。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることをされない。また12節、東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。こう、西から東が交わることは決してないっていうことを例えて言ってるんですけれども、決して罪に近づけない、そして決して覚えていないというふうに言ってるんですよね。これがまず神様が私たちにしてくださった一つ目のよくしてくださったことです。時間の関係でもうざっと眺めていきますけれども次は3節ですね。すべての病を癒し、これ肉体的な病を癒してくださる、回復してくださるということですね。まあ、人間の罪の結果、私たちは神様から離れた結果、この病とか死というものを経験してくださいました。しかし本当の意味での肉体の回復も神様は約束してくださった、そして経験してきたというふうに言っています。3番目、4節、あなたの命の穴からあがないと書いてあります。命の穴からあがなう、これは罪から救い出すということですね。救い出す、罪を許すだけではなくて、こう罪から救い出して罪の奴隷にはもうならない、新しい生き方に変えてくださるということですね。次は、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、4節、恵みと憐れみをかぶらせるとありますけれども、これも、詳しくというか、それに続けて11節、13節、17節で説明しています。天が地上よりはるかに高いように、神の御恵みは主を恐れる者の上に大きい。この御恵みというのはもうプレゼントですよね。一方的なプレゼントは主を恐れる者の上に圧倒的に大きいというふうに言っています。また13節を見ると、父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれると、憐れんでくださるんですね。お父さんのように、親のようにですね。本当にそこに温かさ、温かみがあるんですね。体温を感じるんですね。本当にお父さんがかわいそうだなと思うように近づいてきてくださって、本当に抱きしめてくださる、そのような方なんですね。また17節を見ると、主の恵みは常しえから常しえまでというふうにありますよ。永遠に続くということが書かれていますよね。それが主のよくしてくださったことの4つ目になります。で、5つ目は、あなたは一生良いもので満たしてくださると5節書かれています。良いもので満たされた結果、本当にあなたの若さ、勢いですね、こう肉体を衰えたとしても心の霊的な若さはわしのように常に新しくなるということが書かれています。これが主の良くしてくださったことですねこう見るとですね、主の良くしてくださったことというのは、こう例えば こういうところに旅行に行けたとか、こういういいことが、こういうお金がもらえたとかですね、そのようなことじゃないんですね。こうダビデが褒めたたえている理由である主の良くしてくださったっていうことは、今のことを見ると全て神様との関係についてのことなんですね。こう全ての咎を許し、罪を許し、病を癒し、罪から救い出してくださって、恵みと憐れみをくださって、そして一生良いもので満たしてくださる、新しい、若さを与えてくださるというのは、神様との関係の中で良くしてくださったということなんですね。なので、いわゆるいい出来事があったということではないんですね。状況とは関係ない神様との関係、神様はどのようなお方、そして自分がどのようなお方ということを思い出すことによって、本当にそれが、褒めたたえる理由になっているんですよね。ですので、この状況によらなくてもダビデは神を褒めたたえることができたんです。それは神の良くしてくださったことが忘れなかったからなんですね。神様との関係を覚えていたから。で、実際にこの時、あ、神様はこういう良いことをしてくださった、私たちのこういう内面を変えてくださった、神に近づけてくださったということを一つ一つ覚えておられるんですね。この罪を許してくれた、この悪から遠ざけてくださった、このような危険から守ってくださった、すべて神がしてくださった良いこと、神様との関係についての良いことなんですね。で、二つ目のポイントですけれども、当たり前のように書かれていますけれども、これは神が良くしてくださったことってありますよね。主語が神がなんですね。自分が良いことを勝ち取った、あるいは自分の努力によって得た、勝ち得たものではないということですよね。良くして良いものというのはすべて神からしか来れないということなんですよね。それはなぜかというと、この後半に書いてあります。人の火は草のよう、野の花のように咲く、風がそこに過ぎるとそこはもはやない。そしてまたその上を見ると、私たちが塵に過ぎないというふうに書いてますよね。本当にこう弱いし、攻撃を壊れやすいし、攻撃を受けやすいし、罪を犯しやすいし、このような塵に過ぎない、あるいは本当に虚しい私たち、もう生きる価値が自分たちで見出せなかった、あるいは自分たちで本当に優しい言葉一つかけることのできなかった、この罪一つ、小さな罪一つ変えることのできなかった、そのような私たちを神が一方的に良いことをしてくださったということですよね。この時に私たちはいかに自分の力ではなく、神によって一方的にプレゼントという良いことをいただいたかということがわかると思います。もう一つ最後にですね、こう何一つ忘れないっていうことですよね。何一つ忘れない、これは一つ一つ覚えてたんでしょうね。ダビデは一つ一つ覚えてた、この時の出来事を守ってくださった、許された、そして変えられたということを神様との関係の中で経験してきたことなんですよね。そして一つ一つ思い出しながら、それを覚えて心に留めておくんですよね。こう時に私たちは神様の導いておられる先を見る時もありますけれども、立ち止まって神が何をされたのか、何の良いことをされたのか振り返る時が必要だということですよね。ですので、神が良いことをしてくださった、神が良くしてくださったことを何一つ忘れるな、これをしたがゆえに、このダビデは褒めたたえよ褒めたたえよ褒めたたえよというふうに、こう自分でも褒めたたえていますし、この歌を歌う者に共に褒めたたえを会おうというふうに言っています。18節から22節後半も見ると、これは自分に対して個人的なことだけではないということがわかります。この20節を見ると、例えば主を褒めたたえよ、見つかり立ちよ、あるいは20節、見言葉を行う力ある勇士たちよ、21節、見心を行い主に仕える者たちよ、そして22節、すべての作られた者たちを、このすべての者たちを一緒に神を褒めたたえようというふうに言っているんですね。それはなぜかというと、神の良くしてくださったことを何一つ忘れなかったからではないでしょうか。こうシアトルはなかなか夜暗いんですよね。こう雨が続くし、真っ暗だし、朝なのか昼なのかわからなかったり、こう 1週間のうちでもう雨のない日の方がほとんど少ないですよね。私たちも初めての経験で、 まあ、なかなか違うなというふうに思ってたんですけども、時々光がパッと差す時があるんですよね。でそれも完全な晴天ではないんですよね。こう曇りの中から光がパッと差す時に、こう私たちもガッツポーズするんですよね。こうグリコポーズみたいな、おこう全身で私は庭に出てってですね、光を浴びに行ったことがあるんですよね。こうそのようにですね、この暗闇の中でポッと光を照らしてくださることがあるんですよね。それは完全に状況が変えられて、完全に晴天になって、ハワイのようなこうビーチにいるような、そのような青空にはならないですけども、このような現実の中にあっても神がパッと光を照らしてくれたこと、この厚い雲の裏には光が、太陽があるんだということを思い出させてくださって、本当に全身でその恵みを浴びに行きたくなるんですよね。私たち今週が最後の礼拝ですけれども、1年間振り返っていかがでしょうか。神が良くしてくださったことはどういうことでしょうか。少し分かち合う時間の前に少し思い返す時間を持ちたいと思います。ここで言う神が良くしてくださったこと、それは神との関係、罪が許してくださった、新しく変えられた、癒された、そして新たな力を得た、そのような経験、どうでしょうか。以前ですね、この教会に来てからメッセージを分かち合わせていただいた中で、ある方がですね、こうどうしても職場でこう許せない方がいたと、もう長く許せないで、もうどうしてもこういじめじゃないですけど嫌なことを言われる方が、御言葉によって変えられて、なぜか許せるようになったんですと分かち合ってくださった方がいました。それは本当に神が良くしてくださったことだと思うんですよね。皆さんでそのような経験は今年ないでしょうか。それは試験に合格したとか、お金がもうたくさんもらえたとか、いいことがあったとか、そういうこととは次元が違うことですよね。私たちの力ではなくて神が良くしてくださったことは何でしょうか。1,2 分ちょっと分かち合いを持って、それぞれ個人的なことを、個人的な感謝を、シェアしたいと思います。じゃあ少し 1,2 分時間を取りたいと思います。